もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういった相談ですか？
はい、私 の, あの実の父あ両親に対する、ま、心の葛藤とですね、
はい、
私 の, あの子育て、あの今度の自分の子供に対する子育てについてのご相談です。
わかりました。まずあなたおいくつ？
はい、41歳です。
41歳。奥様は何歳？
36歳です。
36歳。子育てっておっしゃったんで、お子さんいらっしゃいますね。
はい、2人いまして、
はい、
長女が2歳、
はい、
長男が0歳です。
はい。で、お父様とお母様っていうのはあなたのご自身の？
そうです、はい、私自身のですね。
はい。お父様おいくつ？
71です。
71歳。
はい、母親も71歳です。
71歳。ご兄弟はあなたいらっしゃるの？
はい、姉が一人いまして、
はい、
43歳です。
43歳。ご結婚されてますか？
はい、はい、結婚してます。
で、お子さんもいらっしゃる？
はい。
で、まずじゃあお住まいになってるのは、
はい、
あなたと奥様とお子様お二人と
だけです。
で、住んでらっしゃるのね。4
人だけですね。はい。
で、ご両親は別に住んでらっしゃる？
はい、別に住んでます。
はい。距離にして1時間以内ぐらい、それともそれ以上？
あ、1時間以内ですね。
1時間以内ぐらいのところ。
はい。
はい。で、お父さんお母さんに対する葛藤っていうのは何なんですか？
はい。まあ、小さな頃から、うちは、まあ、心の触れ合いが、まあ、少ないというかですね。
はい。
まあ、父親は非常に、その、まあ、権威主義というか、怒りっぽい性格でして。
はい。
で、まあ、些細なことで、まあ、子供たちを怒鳴り上げるというかですね。はい。で、小さな頃から、まあ、夫婦仲、両親の夫婦仲がもう良くなくて、
はい。
で、まあ、その機嫌、その時の父の機嫌によって非常に我々家族が、こう、気分を左右されるというかですね。
はい。
いつも、まあ、ビクビクしてるような状態だったんですよね。
はい。
で、そういったのが、まあ、ずっと嫌いでですね、まあ、私が、高校生、いわゆる思春期になった時に、まあ、ちょっと、まあ、私の方で、そういう反抗心というのも出てきてですね、まあ、親父、まあ、父親とは、口を聞かない状態がしばらく続いて、
はい。
はい。で、それから、まあ、ほとんど、まあ、話さない状態になってしまってるんですよね。
それからずっと。高校時代からずっとお父様とはほとんど会話をされてない。はい。
そうですね。で、それで、私が子供、結婚して子供が生まれてですね。
はい。
それから、まあ、子供の顔を、私の子供の顔を、まあ、見せに行くっていう機会が、まあ、何度かあってですね。その時に、まあ、今まで実家に通うこともほとんどなかったんですけど、
はい。
その子供を見せるということで、まあ、少し回数も、ここ数年は増えてきてたんですよ。
はい。
で、ただその時に、まあ、半年くらい前なんですけど、やはりちょっとまあ、まあ、揉めてですね、まあ、少し口喧嘩になった時に、まあ、今まで、私がこう、小さな頃から、こういうことを言われて嫌だったとかですね、こういったことをされて傷ついたというようなことを、まあ、手紙にしてですね、
はい、
親に送ったんですよ。
はい。
で、親の方は、まあ、それを受けて、まあ、どうするか、どういうふうに対応していくか考えるというふうなことで、まあ、口喧嘩をして、その時は別れたんですけど、まあ、半年経っても、まあ、親の方から何も反応がないというので、
ね、
私の方からも、何も連絡をしてない状態が続いてるんですよね。
はい。
で、私の方の二人目の長男が生まれたっていうことも、私の両親には伝えていないんですよ。
はい。
で、今回相談という、相談させてもらうのは、私は自身としては、まあ、心の触れ合いが、まあ、少なかった家庭になっているというのは、自分自身で自覚してますので、まあ、自分の子供、子育てについては、そのマイナスの、まあ、連鎖をなんとか防ぎたいというふうに思ってまして、はい、で、そういうふうに心がけているつもりでいます。
まあ、いずれにしてもまだご長男、0歳のご長男が生まれたということをお父様たちは知らないと。
はい。
今お父様の話がずっとあったんだけど、お母様はどうだったのかな。
はい、あの最近はですね、あの子供が生まれて、実家に通い出した頃 は父親はもう なんていうか、まあ、関心がないとまでは言わないんですけど、かなりこう何も言わないような感じになってですね、
うん、
母親の方が今度はものすごくこう なんていうか、あの世話をこう焼きすぎるというかですね、まあ、過干渉な感じに私にとっては感じるようになって、
はい、
で、あのどうしても母親と今度、はい、
お母様が誰に世話を焼くの？
あの私とかですね、私の妻とか子供ですね。
あ、なるほど、
はい、
で、あなたの正直な気持ちとしては、
はい、
お父様やお母様とも普通に会話がしたいわけ？
このままじゃいけないという思いが心のどっかにあってですね、
はい、
でそれを何とかしたいという思いで今まで言ってたんですけども、
はい、
何度言っても、まあ、心がざわざわしてしまうというかですね、あの怒りの感情を抱いてしまうので、
はい、
このまま同じように何度言っても心がざわざわして怒りの感情を持つぐらいなら、まあ、このままあの縁遠くなってもいいのかなというふうにはちょっと思っています。
あ、なるほど、
はい、
まあ、また喧嘩になっちゃうし。
そうです、
はい、で、その縁遠くなってもいいんだろうけれども、
はい、
いわゆるマイナスの連鎖じゃないですけど、あなた自身が怒りっぽい家庭をでみんなにビクビクされるような家庭を作りたくないとしたら、
はい、
まず親との絆をしっかりしとかないとダメじゃないかという、
そうですね、
そのなんか方針というか、
はい、
それもあると。
そうです。
で、その辺で悩んでらっしゃるの？
はい。
で、お子様のこと、それが子供につながるって、さっき親とのことなんですけど子供につながるっていうのはそこの部分ですか？はい、
そうです。
お子さんになんか問題があるわけじゃないのね。
はい、今のところはもう全く問題ないと思います、はい、
それから奥様にも問題はない。
はい、
はい、大体のことが分かりましたが、
はい、
じゃあ質問をまあ一言でっていうか、いや、一文でおっしゃると、どんなご相談になりますかね。
私自身の子供に対するあのマイナスの連鎖を防ぎたいと思っています。
はい、
それを第一に考えてまして、
はい、
そのために私自身が変わらないといけないところが、まだ親との確執を乗り越えないといけないところがあるんじゃないかというふうに思っています。
はい、今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。はい、
お話ね、伺っていると、ものすごく整理されてるよね、すでにね。そうですね、まずね、両親に限らず、例えばあの何年大事に育てても、
はい、
絶対実のならない果物の木とさ、
はい、
オスとメスって分かれるのかよく分からないけれども、
はい、
イチョウでも銀杏ができる木と銀杏ができない木ってあるのよね、やっぱりね、
はい、
それでどんなに大事に育てて来年こそ銀杏ができるだろうと思ったって、やっぱりできない木はできないんだよね。
はい、
あの親の愛情も残念だけれども、子供を愛する能力のない親ってやっぱりいるのよ。
はい。
本当に。
はい。
それでその親に、いくら愛情が足りなかった、僕は傷ついたって言ったところで、その銀杏なんだよね、その実がならない。
はい。
これしょうがないのよ。うん。それは。残念だけど、でもそこから何か、その学ぶべきものっていうのがあるし、それかといって、じゃあ銀杏ができないから、親は愛情が全くないのかっていうと、確かに期待した愛情はなくても、木陰を作ってくれたとか、
はい、
やっぱり親のその恩っていうのは、それとは別にまたあるんだよね。
はい、
何より産んでくれた恩っていうのはやっぱある。これも確かだよね。
はい、
しかし、相手ができないこと、それこちらは求めるものっていうものにギャップがあると、はい、どうしても、受ける側の方が傷んでいくよね、心が。
はい。
だから、受ける側としては、 問題のない良好な表面上の関係ができるまで、ところまで距離を空けるしかないのよ。
はは
うん。基本はストレス源からは避けることなんですよ。
はい。
物理的に逃げることなんですよ。
はい。
しかし、親の親子の関係を切る必要はないよね。
はい。
それは、ストレス源からは離れるものの、表面的にでも良好な関係が築ける距離っていうものがおのずとだんだん分かってくると思うのよ。
はい。
例えばこの程度の距離だったら、
はい。
正月ぐらい1年に1回ぐらい挨拶に行くと。うん、それからすぐ、あ、ごめんね、次、先輩の家に行かなくちゃいけないからすぐ帰っちゃうと。
はい。
そういうことを年に2、3回やって、いいんじゃないの？その程度で。
そうですね。
それで、ボンクレには何か、父さん飲んでくださいってお酒送ってあげるとか。
はい。
そんなもんでいいんじゃないの、うん、それで会わなきゃいいんじゃないの。
そうですね。
うん。だからあなたの中には自分を分かってほしいっていう思いがあるのよ。
はい。
お父さんなんとか、銀杏を実らせてくれっていう思いがあるのよ。
はい。
だからややこしいのよ。
はい。
それは、銀杏のなる木とならない木があるんだよ。
そうですね。
うん。それで、連鎖を断ち切るっていうことは、はい、あなたが子供に対して銀杏のなる木になろうとすることなわけよ。
はい。
それによって連鎖は断ち切るわけであって。
はい。
ね。だから、あなたはお父さんに、お母さんに大変申し訳ないけれども、愛情を求めてはいけないのよ。
はい。
ないものでないしちゃいけないのよ。
はい。
それを悲しい運命として受け止めたとき、自己成長が始まるからしょうがないよ、それは。
そうですね。
うん。
はい。
やっぱりね、子育てにおいて親が教える一番大事なことは何だと思う？
自立心ですか？
自立心は勝手につく。
ああ。
安心した子は勝手に自立していくから。
そうですね。
うん。よっぽど僕はね、人生は生きることは楽しいんだってことを、どこかに持ってることだと思うよ、親が。
うん、そうですね。うん、親がですね。
親が。
はい。
やっぱりそれが本当の意味での、なんていうのか、強さになっていくと思う。
うん。
うん、だから、あなた自身も楽しまなくちゃいけないのよ。
そうですね。
うん。自分の喜び、楽しみ、あなた自身が生きていてよかった。そしてこの家族で4人でいて本当に幸せだっていう思い今あるからね、でもね。
はい。
だから、今あるから、もう間違いなくこの子育てはうまくいってんのよ。うん、
そうですね。
うん。今井先生に伺っています、はい。
お分かりいただけましたか？
はい。
でも、根本的っていうかなんか、根っこの部分で、あなたはお父様に愛してほしいんだわね。
そうだと思います。
うん。でも、お父様はお父様なりの愛し方をしたんだっていう、人はそれぞれ違うんだっていう割り切り方できないかな。はい、
そうですね。
うん。だからお父様があなたの思うように抱きしめてはくれないかも。でもあなたが育って、しかもあなたがこんなにいいお父さんになって、お子さん二人もね、モテるっていうことは、もともとはお父様が、まあいわゆる心の上ではあんまり援助にはならなかったかもしれないけれど、少なくともまあ飲んだり食べたり生活したりは見てくれたわけでしょ？
はい。
うん。だからそれで十分じゃない？
そうですね。
うん。
わかりました。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、どうも。
はい。
失礼します。